それでは聖書を読みいたします。どうぞお立ちください。立てる方はどうぞお立ちください。使徒の働き1章の13節から26節です。彼らは町に入ると泊まっている屋上の家部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。その頃120人ほどの人々が一つになって集まっていたが、ペテロがこれらの兄弟たちの中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについては、聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでした。ユダは私たちの仲間として数えられていて、その務めを割り当てられていました。このユダは不義の報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ちて体が真っ二つに裂け、腹綿がすべて飛び出してしまった。このことはエルサレムの全住民に知れ渡り、その辞書は彼らの国の言葉でアケルダマ、すなわち血の辞書と呼ばれるようになっていた。詩編にはこう書いてあります。彼の宿営が荒れ果て、そこから住む者が絶えますように。また彼の務めは他の人が取るように。ですから主イエスが私たちと一緒に生活しておられた間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッティアの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての心をご存知のである主よ、この二人のうちあなたがお選びになった一人をお示しください。ユダが自分の場所に行くために離れてしまったこの奉仕の場、使徒職に就くためです。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので、彼が11人の人たちの仲間に加えられた。以上です。どうぞご着席ください。今日は10月4日です。皆さんは9月24日から今までの10日間何をしておられたか覚えておられるでしょうか。ちょうど連休が終わってから再び仕事が始まり、忙しい毎日だったかもしれません。イエス様は昇天される前に弟子たちにエルサレムから離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと命令されました。そこで弟子たちはオリーブ山でイエス様の昇天の姿を見た後、エルサレムに戻ってきました。父の約束を待っている間の10日間弟子たちは何をしていたのでしょうか。まず第一に彼らは一緒に集まっていました。一緒の家に泊まっていた。10日間合宿をしてたんですね。その家の屋上の部屋に集まった。集まったのは11人の弟子と女たちと言われ書かれていますように、この女性たちと、そしてイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちでした。でここで合宿していて何をしてたんでしょうか。彼らはみんなで心を一つにして 祈っていました。でここに私たちクリスチャンのあるべき姿があります。まずですクリスチャンたちは弟子たちと同じように集まって主にある交わりをすることが大切であります。でこの頃クリスチャンたちは交わりというとクリスチャンではない人たちと同じような楽しいおしゃべりとかゲームをするとか飲み食いをする交わりを求めがちのようですが、私たちクリスチャンの交わりというのはヨハネの第一の手紙の一章の3節に書いてありますように、ちょっと出していただけますか。ここに書いてありますように、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちクリスチャンの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりですと聖書は教えています。世間話や噂話で盛り上がるのではなくて、クリスチャンたちがは互いにイエス様との交わりでどのような経験をしたかを分かち合う交わりをします。例えばですよ、今朝聖書を開いて読んでいたら、この聖句を通してこのようなことを教えられたっていうことを互いに分かち合う、励まされたことを分かち合う、また聖書の言葉を通して私たちが間違いを示された、そういったことを互いに神様の恵みとして分かち合うというのがここで教えられているクリスチャンの交わりです。キリストや神様抜きの交わりはこの世の人々の交わりと同じで、神様が求めておられる交わりではありません。でこのようにクリスチャンたちが交わっていると、自然に互いのことを祈り合うように私たちは導かれていきます。弟子たちもそうだったんですね。14節に書いてありますように、弟子たちは共にいつも心を一つにして祈ったんですね。この14節の言葉で注目することは、共にいつも心を一つにしてと、この3つのことがここで強調され祈ったんですね。一人で個人的な祈りをするということは非常に大切ですが、教会でまたクリスチャンの集まりで私たちが共に祈り合うということもとても大切です。でここでこの10日間合宿のところでですね、共に祈り合った人たちは誰でだったんでしょう。そこに書いてありますように、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルパヨの子ヤコブ、シモン、ヤコブの子ユダの11人の弟子たち、その他に女たちと書かれています女性たちは、多分ですねイエス様が墓に葬られた後ですね、週の初めの日、日曜日の朝早くそのお墓に行ったマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母のマリア、スザンナたちのことではなかったかと想像されます。でこの女性たちに加えてイエス様の母マリアとイエス様の兄弟たちも一緒にいたと聖書は記しています。つまりですね、この合宿で一緒に祈ってた人たちは、交わりをしていた人たちは、弟子たちと、もうイエス様についていた女性たちと、そしてイエス様の家族が一緒に集まっていたわけですね。で、こういうふうに、この、あ、そうだったのかと読んでしまうと分かりませんが、このような弟子たちと女性たちと家族のメンバーが一緒に集まることができたのは、この当時の社会では驚くべきことであったんです。ユダヤ人社会では男尊女卑で、女性や家族が一緒に集まり祈りを共にすることは それほどなかったようです。しかし十字架とよみがえりを信じるクリスチャンたちは新しくされたものとして新しい姿を持っている。そして共に集まり交わり祈り合ったわけですね。で、日本の教会ではですね、気をつけないと古い日本の風習や考え方がこの入ってきて、そういう影響で教会の中でも女性の地位が低く扱われたり、またいろいろな日本の古い聖書に書いていない風習などが入ってきてしまうことがありますから、気をつけなければならない。で、ここで集まっていた弟子たちは朝起きた時に祈る蒼天祈祷会だけではなくて、またたまに一回だけ祈る祈りだけではなくて、いつも祈っていた。聖書会いつも祈っていた。毎日何回も継続して祈っていたんですね。祈りはですね、忍耐を持って継続して祈ることが大切ですね。私たちの家族の救いのために一回祈ったからもう祈ったもう十分だっていいんじゃないんですね。いつも繰り返し祈り続けていくのです。祈っても神様は答えてくださらないから、もう祈らないよ、もう何回も祈ったんだよって言うんじゃダメなんですね。信仰を持って神様の答えを待って忍耐強く祈り続けることですね。私はですね、上水恵みキリスト教会のこの協力牧師になって神様の前に祈っていることは、この1年間に信頼者を10人以上導いてくださるようにと祈っています。祈祷会に出てこられている方はその祈る課題が毎週上がっているのを知っておられると思いますが、そのように祈り続けています。今のところですね、誰も新しい人は来ていません。じゃあもういい、祈るのをやめるべきでしょう。そうじゃないんですね。神様に期待して神様が働いてくださり、神様の時にですね、新しい人がこの教会の門を叩いてくださるように、私は信仰を持って祈り続けています。また弟子たちはですね、このいつも祈るだけじゃなくて、この心を一つにして祈るっていうことが書いてある。私たちも心を一つにして祈ることが大切ですね。で、心を一つにするということは具体的に言うとどういうことなんでしょう。それをですね、パウロはフィリピ人への手紙の2章の1節から4節にこの書いて説明しています。ちょっとこちらの方の見てください。フィリピ人への手紙2章の1節から4節ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいとパウロは教えています。で、この御言葉から私たちが分かることは、心を一つにするということは、まず第一に私たちとイエス様の関係が、私たちと神様の関係が大切です。ですから、まず第一に、そこに書いてありますように、キリストにあって励ましがある。私たちがイエス様との関係で、イエス様から励ましを受けている。また、愛の慰めがあるって書いてある。そういうイエス様との関係を私たちが持っていること。また、さらに第二番目には、神様との関係で、 聖霊による交わりがある、そして愛と愛情と憐れみがある、愛と憐れみがある、そういう関係を私たちが神様と持っているということが大切ですね。このような私たちが神様との親しい交わりの中にあるということが心を一つにする第一の大切なことですね。さらにここでパウロは私たちクリスチャン同士はそれじゃあどういうこのことをしていったらいいのか、そこに同じ思いを持つ、同じ愛の心を持つ、そして心を合わせることが大切だと言っているんですね。神様の関係は正せられて親しい関係になると同時に、私たちクリスチャン同士が同じ思いと同じ愛の心を持ち、心を合わせるようになってくる、そういう関係を築いてくる。でこのことをこの否定的にパウロはさらに説明して言うと、それはどういうことかというと、何事も利己的な思いや虚栄からしないということですね。自分を自分自身より大きく素晴らしいものに見せるっていう行為が虚栄っていうことですね。でそういうような思いからしない、またその上ですね、自分自身がへりくだって謙遜になっていくということが、ここでパウロが心を一つにするということの例とされた。そしてさらにですね、他の人を自分より優れているものだと受け止める。さらにその後でパウロはいつも自分のことばかりではなく、ね、他の人のことをも顧みる思いを持つ。私は妻によく言われる、あなたの言葉は自己中心ね、あなたのことばっかり言ってるじゃないかって、私はそういう弱さがありますけれども、自分のことばかりではなくて他の人のことをも顧みる、そういう心を持っていると、私たちは同じ思いとなり、同じ愛の心を持つことができ、心を合わせる、そういうクリスチャン同士の交わり、これが心を一つにして祈るということにつながるわけです。さて弟子たちは次にですね、この10日間に何を行ったんでしょう。次に行ったことは、聖書の御言葉を読み、その教えに聞き従ったということです。その頃ですね、クリスチャンの数は120名ほどになりましたと書いてあります。彼らが集まっていた時、ペテロはですね、立ち上がってクリスチャンたちに話したんです。それは十二弟子の一人としてイエス様に過ぎ従っていたイスカリオテのユダが裏切ったことについてです。なぜこんなようなことが起こったんだろうかと弟子たちは思っていた。十二弟子の一人でずっと一緒に生活し、イエス様と共にいたイスカリオテのユダがイエス様を裏切った、この疑問に対してペテロはここではっきりと言っています。16節に書いてありますように、ユダについては聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでしたとペテロは話したの。また20節の終わりに書かれていますように、詩編からの引用で旧約聖書には、彼の務めは他の人が取るようにと予言されているということもペテロは語り、このクリスチャンたちに教えたわけです。ユダに代わる弟子、使徒を選ぶようにと聖書が教えていることもクリスチャンたちに伝えたわけですね。で聖書によると、十二弟子になる人はどんな人でなければならないかということがここで言われています。まず第一に、このイスカリオテのユダの代わりになって十二弟子の一人として選ばれる人は、主イエスが 弟子たちと一緒に生活しておられた間、すなわちヨハネのバプテスマから始まってイエス様の昇天までの間、いつも他の11人の弟子たちと行動していた人だと21節にはっきり書いてありますね。誰でもいいから、このクリスチャンだったら選んでいいっていうんじゃないんです。この人はですね、この主イエスの弟子たちと一緒に生活して、そして主イエスと共におられたという、一緒に生活をしていた人たちだということをの中の、そういう人たちが使徒になるとして選ばれる、そういう資格があるということを教えています。また第二にですね、その使徒として選ばれる人はイエスの復活の証人でなければならないとペテロは教えています。つまりこの選ばれる人はよみがえられたイエス様とお会いした人なので、でこういうような条件にあった人はバルサバさんという人がそういう人だということだとね。でこの人はどうもですね、国際的な人だったんですね。ミツコさんはアメリカにいるときにどういうアメリカ の名前があったか知らないんですけど、英語の名前があったか知らないんですけど、いろいろですね、前に非常に神様に用いられた古山先生っていうのは、外国に行くと、牧野、アンドリュー古山を知ってること、そうか、古山先生はアンドリューって言うんだと、初めて、外国に行って初めて分かったんですね。でそういうふうにいろんな名前を持ってる人がいるわけですね。で私もタイではですね、みんな私のことを牧野先生なんて言わないで、ピノって言うんですね。ピノキオみたいな名前ですけれども、ピノって私のことを呼ぶんです。タイ語でですね、タイ人に会ったら、私の知ってるタイ人に会ったら必ずピノって必ず言いますね。でピノっていうのは誰なんだろうって私のことなんですね。そういうふうにこのいろんな名前を持ってる人がいるんです。中国人に至ってはですね、アメリカに行ったらですね、英語の名前もあるし中国語の名前もあるしっていろいろな名前があったりしてですね、こんがらがるところがあるんですが、バルサバさんはそういうような人だったんですね。国際的な人だった。ですからですね、バルサバさんのラテン語の名前はですね、ユストさんって言うんですね。ね。そしてバルサバさんのギリシャ語の名前はヨセフさんって言うんですよね。バルサバと呼ばれたり、ユストと呼ばれたりですね、ヨセフと呼ばれたり、混乱しますよね。そういうような名前が3つある人がバルサバさんでした。もう一人の候補者はマッティアさんですね。この2人がこの旧約聖書時代のユダヤ人が物事を決めるときに使った方法、すなわちお祈りをしてくじを引くという方法でこの決められることになりました。ですからまず彼らは真剣にお祈りしたんですね。で何と祈ったでしょうか。そこに書いてありますように、このすべての人の心をご存知である主よ、この2人の中あなたがお選びになった一人をお示しくださいと祈ったんですね。弟子たちはですね、自分たちの願いや好みではなくて、あくまでも神様がユダの代わりにもう一人の弟子を選んでくださるように願っていたんですね。なぜならば十二使徒っていうのは人間が選び決める人ではなくて、神様が選ばれた人、その人がなるからですね。なぜ12人の使徒が重要なんでしょう。それは彼らが旧約時代の神様によって選ばれた12部族を受け継いでいる新約聖書時代の人たち、12使徒であるからなんですね。旧約の時代には12部族、ヤコブの子の12部族が神様に用いられて、神様の御心を人々に伝えていったわけ。しかし新約聖書の時代は イエス様の言われた十二使徒がそれを受け継いだんですが、その一人イスカリオテのユダは本当のクリスチャンでなかったので最後に裏切った。その使徒を埋める、つまり神様の宣教の働きは旧約聖書の時代から続いているんですね。この使徒の働きの一番最初に宣教は続いていくんです。いつまでもどこまでも続いていく。この旧約聖書の時代から続いてきたこの宣教の働きがイエス様によって、この十字架とよみがえによって救いが完成した、その福音をですね全世界に述べ伝える形でさらにこの宣教が発展していきました。その福音を携えていく人たちは旧約聖書時代の十二部族に代わる十二使徒たちになったんですね。そこで先ほども言いましたが、旧約時代の選ぶ方法であるくじによって選ばれた新しい使徒はマッティアという人に決まりました。で、神様はこのことを通して私たちに何を教えておられるんでしょう。まず第一にですね、私たちはいつも聖書を調べ、その御言葉に聞き従っていくことが大切だっていうことを教えている。いつも聖書、どんなことでも聖書を調べ、その聖書の言葉に聞き従っていくということです。これはどんな時代が変わっても私たちクリスチャンはには変わらない。聖書の御言葉に忠実に聞き従っていかなければなりません。そしてまた私たちは信じているよか信じているように、聖書の約束の言葉は必ず成就するんですね。第2番目にこのことを通して私たちに神様が教えておられることは、神様は12人の使徒を特別に選び立てた。その人たちはよみがえられたイエス様をとお会いした人々ですね。そういう人から選ばれた。そしてこの12人と後で特別によみがえられたイエス様とお会いしたパウロだけが使徒となったんです。それ以外の人はですね使徒ではないんですね。人たちは主イエスキリストのよみがえりの証人として特別に選ばれ立てられた人なんです。もうですから、この例えばですねモルモン教ではですね使徒が今でもいるとかですね選ばれるとかいうことを教えるんですけど、それは嘘なんですね。聖書の教えていることではないんです。使徒はこのイエス様、よみがえられたイエス様を見た人たちの中から選ばれた12人の人だけなんです。第3番目にここで教えられていることは、祈りと聖書とその旧約聖書で教えられている救い、すなわち主イエスキリストによる救いということが、イエス様によって成就したということがこの人々に伝えられる。十二使徒たちがこのそういうことを伝えるために整えられ備えられたということがここで言われているわけです。この弟子たちが父なる神様の約束をエルサレムで待って受けるために必要な準備は、お祈りと聖書とそしてこの救いを本当に受け、十二使徒たちが整えられることが準備であったんですね、この10日間の合宿の。でそういう意味で私たちも祈りと聖書によって整えられ、教会の霊的な指導者である牧師を迎える準備をきちんとしていくことが大切だということを教えられていると思います。私たちもいつも祈っていますように、新しい牧師が与えられるように祈っています。みんなでこの共に一緒になって、そして 続けて心を一つにして祈っていきましょう。聖書の御言葉に忠実に聞き従って、私たちが福音に生き、福音を伝えて、神様の答えを待ち望んでいくことが、この箇所から神様が私たちに教えていてくださることではないでしょうか。父の約束を待つ者として、私たちも神様の約束を待つ者として、弟子たちと同じように祈りと聖書と救いのこの福音に生きる者となっていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、イエス様が昇天されて、弟子たちはオリーブ山からエルサレムに戻ってきて、一緒の家に泊まり、そこでいつも共に心を一つにして祈り続けていきました。またペテロのように聖書から人々にその神様のなされた御業を教えていました。その準備が整った時に、父なる神様の約束が成就したことを私たちは知ります。天のお父様、私たちも祈りと聖書と私たちに与えられたこの救いの喜びを持って、あなたの約束を待ち望んでいくことができますよ。私たちが共にいつも心を一つにして祈り続けていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。